And Lord, we pray this morning that you would bless your word to our souls.
どうか主よ、この朝私たちの霊魂を祝福してください。
Feed us, Lord, with your spirits.
あなたの御霊によって私たちを養ってください。
And strengthen us as we fellowship together with one another.
こうして互いに交わるとき私たちを力づけてください。
Amen.
Amen.
Amen. Hey guys, let's turn to 1 Timothy chapter 3.
第一テモテの3章です。
It's such a privilege to come up here every year to meet with you guys.
毎年ほとんどこうして、ここに来れること、皆さんにお会いできることを感謝します。
And I consider it a great honor to share the word with you.
で、またこうして御言葉を分かち合えることを感謝します。
I think most of you could probably do as well or better a job.
他の人たちは本当によく御言葉を説いてくれましたのでまたこうして御言葉を通して神様が私たちに語ってくれることを期待しています。
And I'm really happy to be sharing from chapter 3 because I believe one of the key verse of the whole book is found in this chapter.
で、この3章を分かち合えることすごい嬉しいなと思うんですね。というのは、本当に鍵になる言葉がこの3章にたくさん書かれているからです。
And we understand the other chapters better in light of 1 Timothy 3:15.
で もちろんこの第一テモテの3章15節ということで、ほとんどの章をカバーしていると思うんですよ。
Where Paul tells Timothy, I write so you know how you ought to conduct yourself in the house of God.
で、この神の家であなたがどのように振る舞うべきかということを書きました。
So this is our church manual. How do we conduct ourselves in the church?
ですからこれはもう教会のマニュアルみたいですね。どのように振る舞うべきかっていう。
Chapter 1, Paul starts off by saying, Hey, you gotta teach the word of God.
でこの一章であなたは御言葉を教えなくてはなりません。
Keep those guys away from telling stories and fables.
でもその単なる経図とかなんか神話とかそんなものから離れなさい。
The word of God will produce in us the fruit of the Spirit.
でこの神の言葉こそが私たちにその御霊の実を結ばせるものです。
And then in chapter 2 he says, hey, the church needs to be all about prayer.
でこの2章に入ると教会それは祈りなんだよ。
And praise, because he says, lift your hands.
そしてプレイズ、賛美捧げなさいっていうことです。
Now in chapter 3, he gets to leadership.
で、この3章に入るとリーダーシップについて書かれています。
And he gives us the qualifications for leaders in the church.
で、この教会のリーダーはどのような資格、基準が必要かということを書いてあります。
First for bishops, then for deacons.
そしてこの監督ですよね。それから執事。
And our chapter will divide from verses 1 to 13 and then verse 14 to 16.
で、1から13と14以降という2つの部分に分かれています。
And so Paul is going to tell Timothy in verse 1 that this is a true statement or a faithful saying.
で、この1節からこれこそがもう本当に真実ですよとパウロは語り始めます。
He says, if a man desires the position of a bishop, he desires a good work.
人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることですよ。と。
Now, we notice right away this word bishop.
で、このビショップ、監督という言葉を聞くときに、
We don't use the word bishop unless we're playing a game of chess.
で、私たちはチェスをするときにはビショップというこの駒があって使いますけど、普通、教会の生活の中でビショップって私たちは使いません。
But the word comes from two Greek words, epi and skopos.
でこのギリシャ語のエピという言葉とスコーパという二つの言葉から来ています。
Episcopos, where we get the word
episcopalian. エピスコプだっていうその監督ですね。は言葉が来ています。
Epi means over, and scopos means to see.
でエピというのは上からということで、スコーパは what?
Scopos means to see.
あ、見るっていうスコープですよね。
It's to oversee the work of the ministry.
でそのみんなの上を監督して見張るという意味ですね。
So I call these leaders the overscopers.
だから上から見て見張るんだよということですね。メガネで。
They're presiding over the work of the Lord.
で神のこの働きを上から監督するということです。
And Paul, notice what he says in verse 1, it's a good work.
でこれは一節のところでパウロは素晴らしい仕事だと。
It's something good for us to meditate on for a second.
でもこれは本当に素晴らしい仕事とちょっと思い巡らしてみると思う。
First of all, he says it's good, and the word that he uses there doesn't speak of a moral good, but an artistic good, that it's a beautiful thing.
でこの素晴らしいっていうのはなんか道徳的にいいっていうんじゃなくてなんか本当素晴らしいよというようなニュアンスです、ね。
So some of your versions might read a noble work, or a good task.
でこの他の訳だと素晴らしい、まあ、仕事とか それからみんなにこう素晴らしいねって言われるような仕事という役もあります。
A fine position.
でいいし、ポジションだという。
So it's good for us to remember that what we do in the church is good.
まず私たちは教会、これは素晴らしい。
Not only is our desire to do it, that's a good desire.
でまあ、もちろん思うことはいいことですね。
But the work that we do is an important work.
思うだけじゃなくて実際やる仕事ってのはこれ大事な仕事ですから、ね。
It's a rewarding work.
で本当にもう見返りを十分に受ける素晴らしい仕事です。
We remember that it's a work that won't only last on earth, but it has eternal value.
でこの地上でね素晴らしいというだけじゃなくて、これ永遠に続く素晴らしさですからね。
I think every parent wants their kids to have a good job when they grow up.
もう親はどんな子供にもいい仕事についてほしいなと願ってるのは当たり前ですね。
I remember whenI ran for politics. I ran for office.
実はですね、私はこの政治家になろうと思って選挙に出たことがあるんですけど。
My dad said to me, "Oh, you're going to take a smaller calling."
なんだ、自分小さな飯でとどまっちゃうんだと私のお父さんは言いました。
And it's true. Politicians are much lower than bishops and overseers.
ここで言うとこの監督なんかにこの永遠の仕事に比べれば、もう政治家なんてちっぽけな仕事だ。
One of our Bible college students recently, we asked him, what do you want to do when you finish school?
だからバイブルカレッジあるんですけどね、子供そこの生徒たちにこの卒業したら何になりたいんだって言います。
He said he wanted to be a hairstylist.
髪の毛をですね、スタイリストになりたいんだとか。
And we said, okay.
まあいいんじゃねって。
Aim high.
もっと上狙っていいんじゃねえのって。
When the ministry is the greatest work we can do.
ですからもう本当に私たちの教会のこのミニストリーに就くっていうのはすごい仕事を願うことですよね。
And if you don't know yet, it's work.
でもし皆さんまだついてない人だったらそれは本当にやりがいのある仕事です。
Many young men or women want to do a ministry because they see the pastor, they see the leader.
で私たち若い人はまあ牧師とかリーダーっていうのをこう見上げて見ちゃうんですけれども。
The work of the ministry is like an iceberg.
でも本当に大変な仕事ですよね。
You only see a small amount, the rest of it is under the surface.
氷山の一角みたいで、その下っていうのは水の下は大きな岩になってるようなもんですよ。
Paul says this is a labor of love.
で本当に愛の働きだとパウロは言ってます。
He tells us to honor those who work hard at teaching and preaching.
でもレーバーっていうのは本当に骨折って働くってここで教えてですね、宣教するという働き。
And you know that the work of the ministry is not easy.
もちろん簡単な仕事じゃないですよね、教会の働きって。
But it's good.
でもいいですよ。
Amen.
Amen.
All right. So let's get into these qualifications.
まあちょっとここの資格と訳したらいいんですかね。見てみましょう。
I want to remind you that there are 16 that he lists.
で、このリストの中に16もこの資格みたいなのが書いてあります。
15 of them are character qualifications.
で、この15部分はですね、その属性というのが書かれています。
Only one is about gifting.
で、一つだけが賜物ですね。
The most important thing for us in the ministry is to have character.
ですから、まあ、この属性、どんなキャラクターが求められるかというのが大事です。
That's not to be a character, but to have character.
そんな人になれというんじゃなくて、その属性を持てということですね。
The best tool you have in your ministry toolbox is your integrity.
でも、同じことをずっと続けられるということが、まず一番大事なことです。
We always want to place more value on character and faithfulness than we do on gifting.
私たちは賜物でこうギフトされたなということよりも充実に使えていくというその属性が求められています。
Sometimes we try to emulate those who are very gifted.
で、まあ私たちはですね、そういう賜物の人、わあ、すごいなって上に上げちゃうんですけども。
But it's better to follow those who are faithful.
でも忠実に淡々と使えてる、これが大事ですね。
And when you look for people to be in the ministry, you want to look for faithful people over gifted people.
ですからなんか賜物ですごく活躍してる人よりは本当に忠実にこう使えていく人が求められます。
And you yourself, you need to refine the qualities of integrity instead of building up the gifted part.
ですからなんかこう賜物で活躍するという部分よりも。同じことをちゃんと忠実に使えれる部分ということに私たちは努めるべきです、ね。
People will follow a gifted person.
でもそういう賜物やリーダーシップなどそういうのに憧れてついていきます。
Until their integrity fails.
でもその同じことをやることが落ちちゃうことですね。
But people will follow a person of integrity even if they don't have great gifting.
でもそんなに賜物がなくても淡々と忠実に使えている人はつくもんですよ。
So Paul starts, he says, a bishop must be blameless.
でこのまず監督につくものは責められる人であってはいけません。
And this word means that they don't have a scandal attached to them.
非難されるっていうのはなんかこうスキャンダルみたいなものがない人だということですね。
This word was used of a fighter or a boxer who was very elusive in the ring.
で、まあこのリングで戦うようなボクサーとかファイターに使われるような言葉でもあります。
No matter what's thrown at them,
どっから球が飛んできてもですね、
they don't get hit.
もう当たらないように構えてるっていうことですね。
They're ducking, they're moving.
でちゃんとこうかわしていける人っていうことですね。
Not that they're hiding from scandal that they have, but nothing can touch them.
何かこうスキャンダルを隠してっていうんじゃなくて、正々堂々立ってかわせるっていうことですね。
So we want to find people that are blameless.
ですから非難されることがない人を探します。
And may I add that this list is not just things we look for, but they're things that we aspire to.
で私たちはこれそれを探すというで、私たちはそれがちゃんと耳に入ってくる。
I think this is part of what Paul is saying. This is part of the workis to look to be this kind of person.
ですからこのような人を求めなさい、探しなさい。
Secondly, he says the husband of one wife.
でこの一人の妻の夫であるというのが2個目に出てきます。
Now, of course, he's not saying that you have to be married to be a bishop.
これはですね、結婚しなくちゃならないという意味ではないですよ。
That would have disqualified Paul.
でこれはパウロは独身ですからね。
And Jesus.
イエス様も独身ですからね。だからダメだって、そんなことないですね。
Could you imagine that? Sorry, Jesus, you can't be a bishop.
ああ、もうイエス様、あなたは一人の妻の夫じゃないからダメですよっては言わないですよね。
What Paul is saying is you can't be a playboy.
ねえ、そこらに複数の奥さんを持っちゃダメだよって言ってる。
No players.
ねえ、その遊び歩いてる人じゃダメだよって。
You have to be a one woman man.
一人の女の人、愛し続ける男の人であってほしい。
Nobody should get into the ministry to find a woman.
ね、ミニストリーになってモテるんじゃないかなんていう目的で誰も入ってほしくない。
Thirdly, he says he must be temperate.
そして三つ目にですね、自制するということですね。
The idea of temperate is that they don't move in emotional extremes.
で自制するっていう人はなんか興奮しちゃって熱くいっちゃう人じゃないということですね。
They have to approach problems with a balance.
何か問題が起こった時も冷静に対応できる人ということですよ。
They can't have an emotional roller coaster where they're
なんかね、ある時にはわーっと熱くなって、ある時には落ち込んでというキャラは避けられるべきです。
Extremely sad or extremely angry.
すっごい怒ってて、かもったら次の日は落ち込んでるみたいなね。
Temperate means to be level-headed.
自制っていうのはいつも同じ高さの頭を構えてるみたい。
He goes on to say sober-minded.
いつも目覚まして起きてるような状態という意味もあります。
That's the same sort of thing that they have a clear mentality.
でいつもこう頭がすっきりと構えてれるということもありますね。
In the ministry, we have to deal with problems.
問題、いろんな問題を扱っていくときにですね。
And people need to see somebody that is steady and stable.
でいつも安定してしっかりと物事を 見極める人でなければ
なら
ない。本当に引き込まれるようなそういう霊的な戦いですから。
You need to have a clear mind.
いつもすっきりとした頭で対応しなくちゃいけません。
You need to know where to find the solutions.
一体原因が何なのかということを冷静に判断する必要があります。
The opposite of sober-minded would be drunken-minded.
でこのすっきりしたというのは酔ってないという意味の反対語なんです。
A drunk is always given to extremes.
だから酔ってる人ってなんかこう行き過ぎてわーって熱くなったり落ち込んだりするじゃないですか。
Drunk is always telling you how much they love you.
で酔っ払いは俺を愛してるよなんて言うじゃないですか。
I love you so much, Rich. Rich, I can't remember his name.
酔っ払いのまあ。
Or they're telling you how much they hate you.
で反対に俺はお前大嫌いだ。
I'm so sick of you, Rich.
って言っちゃうのが酔っ払いですよね。
But that's not the balance.
ですからそれがソーバーっていうのはそうじゃない、すっきりしたということです。
A guy saw a drunk man looking for something on the ground.
である酔っ払いがですね、地面でなんか探してたんですよね。
So do you need help?
なんか助け
て。So I lost my keys.
鍵なくしちゃったんですよ。
So he helped him look for about 10 minutes.
もうずーっと探してるのよ。もう10分も探しました。
And the man said, are you sure you lost your keys here?
本当にここで鍵なくしたんですか?
He said, no, I lost them over there, but the light is much better here.
でも向こうでなくしたんだけど、ここ明るいでしょ?
いやいやいや。
Drunk people aren't sensible.
もう本当に酔っ払いってわけわからないこと。
So we need to be sensible as leaders.
私たちはわけのわかることを言う牧師でありたい。
Of good behavior, the next one there.
次のちょっと厳しいんですよね。
A good behavior, you know, it's the same word.
よく振る舞いをも慎み深くとか。
Using chapter 2 verse 9.
品位がある今。
あ、品位があるですか。はい。
In chapter 2, verse 9, when he tells women they should be modest.
でも、あの、2章のところで女の人は慎み深くという言葉が出てきます。
And the word is cosmos.
コズマという言葉が。
That's why women with makeup, it's called cosmetology.
あの、化粧のことをコスメティックというじゃないです
か。Cosmetics.
っていう言葉で、あの、英語で言います。
The idea here is that a leader has to have orderly behavior.
だからリーダーっていうのはちゃんとあの振る舞いがバランスの取れた振る舞いだ。品位っていうか。
He adds there in verse 2 that a leader must be hospitable.
で、まあ2章にも、もてなしを、よくもてなしをする人でありなさい。
The Greek word literally means to love strangers.
で、このギリシャ語では見知らぬ人をも愛するという単語なんですね。
It's no use trying to get into the ministry if you hate people.
ね、もう、ミニストリーっていうのはもうどちらかというとこう、ムッとくることが多い。
I want to be a pastor.
人が嫌いな人はダメだよ。
人が嫌いな人はミニストできない。
I want to be a pastor, but I hate people.
俺はまあ人嫌いなんだけど牧師にはなりたいんだ。
That's not the kind of pastor.
でもそれは無理ですね。
I heard about a man who wasn't going to church.
あの私はこんな人いたんですね。
And somebody asked him, why didn't you go to a church?
教会行かないで。なんで教会行かないの？
He says, oh, me and my wife went to the Baptist church for a while, but I don't know, there's something wrong with him.
バプティスト教会に奥さんと一緒だね。あそこ狂ってるよ。
And then we went to another church.
でまた別の教会行くんですよ。
I don't know, there's something wrong with him.
まああいつらも狂ってるよって。
Now it's just me and my wife at home.
今もううち奥家内と一緒に家にいるんで。
I don't know, there's something wrong with her.
でも家内も狂ってるからね。
You have to love people.
人を愛せれる人でないとダメ。
Now here's our gifted qualification, able to teach.
で次は教える能力、これがギフトですね、賜物の部分だと思います。
I like what it says in Nehemiah chapter 8 about teaching.
でこのネヘミヤの8章にこの教えるということがちょっと書いてあるんですけども。
That they read the word of God and they gave the people the sense of it.
でこの御言葉を読んだときになるほどと人々が理解したっていうんですよね。
As Christian leaders, we need to trust the power of the Word of God.
でこのクリスチャンのリーダーはですね、この神の力がどれだけあるかということを信じきってる人でなくてはありもなりません。
Teaching the Bible really isn't as hard as we make it.
で本当はこの聖書を教えるというのはなかなか難しいことです。
Sometimes we see a dynamic speaker and we think, I want to be like that.
あのこの力っていうのはすごいですよね。
But really, we need to trust that when we present the word of God, the word of God's going to run and do
it. 私たちが御言葉を提供すれば、神の言葉自体が人々を変えていくんですよね。
We need to emphasize basic explanation of the Bible.
で、私たちはこの聖書を説明するという意味では、あのしっかりやるべきですね。
Sometimes that's not very fancy.
でもそれは本当にすごい技には見えないかもしれない。
But Jesus told Peter, "Feed my sheep."
でもこのペテロニエス様は私の羊を食べさせなさいって言ってますから。
Nothing is as unromantic as feeding sheep.
あの羊に餌やるってかっこよくないですよあんまり。
You're sitting there and they're slobbering all over themselves.
でむしゃむしゃとこう食べてるんですよね羊が勝手に。
Stuff hanging down there.
よだれがベターっと出てですね。
Sheep have more than one stomach, so.
で、あの羊ってこう。噛み戻しっていうのをするんですよね。半数っていうん
で。They chew a little while.
なしばらく噛んでて、ベホッと出してですね。
They swallow.
で、飲み込んで。
And they burp that.
って言うんですね。
Then they chew again.
で、もう一回噛むんですよ。
Jesus gave a very humbling illustration of feeding his people.
でもそれってもう本当に私たちにへりくだりを教える羊を食べさせなさい。
As a pastor, we just need to lead them into the pasture of God's word.
で、神の御言葉はそこに置いてですよね。
And let them slobber on themselves.
でもしっかりとこう食べなさいよって言って。
And burp.
で、うへっとこんなん食えないよって言って、また食べさすんですよね。
So able to teach.
その教える能力があるということが。
The next verse, verse 3, starts with three negatives.
で、この3つ否定的なことが書いてあります。
Not given to wine.
でまあ、酒飲みでなく、
not violent,
暴力を振るわず、
not greedy for money.
でお金に、無欲である。
In the Greek, it's just three negatives. No wine, oh.
ギリシャ語では、no wine.
And that's what we say in English. Somebody who's a wino, they're always drinking.
いつも飲んでる人はワイノというの。
So he says, no winos.
No wino って言ったらなんかジョークです。
One of the old commentators says, no tavern haunter.
もういいいいいい
no, no ghost of the tavern. Where's the pastor?
牧師さんどこにおるんですか。
He's drinking.
ああ今バーにいますよ。
He's always at the bar.
いつもバーに行ってるからみたいなジョーク。
Either meet me in the office or meet me at the bar.
あの彼もしオフィス探してもいませんよ。
And then the next one is no violence.
次は争わずってことですね。
Some versions, I like one version that says no striker.
あのヒットする人殴るような人じゃない。
That's a person who resorts to violence to fix things.
何かこう物を直すときにこうもう暴力でもって解決しようって。
When there's a conflict,
でそこにこう何か揉め事があると、
they want to solve it with their hands.
もうなんだと言って力でそれを解決しよう。
You want to take it outside?
表出るかって。
That's their first inclination.
いつもそれがまず出てくる。
Let's fight about it.
ね、戦って解決しよう。
But that's not what a bishop.
それは監督職の者がする仕方ではない。
And then we read they're not.Greedy for money.
でお金にこのなんかいつもお金お金と言ってる人じゃない。
And literally, it's not money; it's just gain of anything.
でこのお金だけじゃないですね。物を得るということ。お金で何か得れるもんではないんです、実際は。
There, we might say in English, they're not a mercenary. They're
mercenary はなんだろうな。
お金のために働くっていう。
お金を無心するっていうな。
They don't get into the ministry for the money.
でもこのミニストリーで稼ぐわけじゃないですよ。
And then Paul gives us three contrasting qualifications. He says, but or instead, gentle.
でもで次この3つの比較的な人と比較するようなことが出てきます。
That's not violent.
でそれは暴力じゃない。
One of the only times Jesus spoke about his own character, he says, I am gentle.
温和と日本語で訳されているところですね。
Blessed are the meek.
で、心の優しい人は幸いだのところ。
He adds there,
優しいか。
He adds there in verse 3, not quarrelsome.
なんかこう、口論するような、言い争わない人って。
One version reads, peace loving.
で、この平和を愛する人っていうんですかね。
If you're a person that likes conflict,
いつもこう、ぶつかり合うのが好きなような人ではなくて。
The ministry is not for you.
それ、そんな人ではミニ、には向かないですよ。
Have you ever met a person like that? They just like conflict.
いつもですね、討論するって言い合いするのが大好きな人。
They disagree with everything you say.
もう言ってること全部反対。いやそうじゃない、そうじゃないっていうタイプの人。
No, they don't. My kids aren't qualified for ministry.
私の子供はいつも向いてないよ、それだったら。No, no っていうね、ある年齢の子供は。
A pastor or a bishop can't be an argumentative person.
だからこの監督職に就く人はいつもその討論する議論好きな人であってはいけない。
Now sometimes you do have to engage in a quarrel or an argument.
私たちはそういう言い争いのところを今度直していくんですね。
But you have to be biased. You have to lean toward peace.
でもそれを平和に落ち着く方向に向かわす討論でなくてはならない。
The Greek word there is a macho.
でこのギリシャ語で今言ったアマチョという言葉。
マチョ is a word that we use.
マチョっていうのはマッチョマンのマッチョですよね。アっていうのは否定だと思う。
マチョマン。
はい。マチョマン。
So this is not macho.
アっていうのはギリシャ語はノーマッチョマンということですね。ノーマッチョマン。
And then finally he says not covetous.
でまあ貪欲ということが否定
され。Literally not a lover of silver.
銀や金を大好きな人であってはいけない。
And then in verse 4 he says, One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence.
4節、自分の家庭をよく治め、十分な機嫌を持って子供たちを従わせる人です。
If a man doesn't know how to rule his own house, how will he take care of the church of God?
5節のところ、自分の家庭を治めることを知らない人がどうやって神の家を治めることができるんだ。
Sometimes men like to just disengage. They don't want to be leaders in their house.
でもある人はもう家に関わることあんまり関わりたくないような人がいます。
I don't believe that Paul is saying that to be a leader, your children have to be walking with the Lord.
それはね、パウロはこう言ってないですよ。あんたの子供が全員信者でしっかりしたクリスチャンでないとリーダーになったらダメだということではないんです。
Sometimes children will rebel in spite of their good parents.
でももう本当に素晴らしい両親なのに子供が反逆児だということはありますよ。
And sometimes in church, people will rebel in spite of a good pastor.
で、すっごいいい牧師夫妻に とんでもないこう逆らう子供が生まれるということは教会でも起こります。
What he's talking about is a man who is engaged with his family.
しかし家庭のことに本当に関心を持って治める人という話をしているんです。
If he's not a leader in his home, he can't lead in the church.
でこの家庭のリーダーでなくてそこをほったらかしといて教会のリーダーはありえないよ。
Then he says in verse 6, not a novice.
どこだろうね。
6節
です。6節の
信者になったばっかりの人です、
でなくてはであってはいけません。
This is a word that means newly planted.
でも新しく植えられた木っていうような言語になってます。
It's the Greek word neophyte.
ギリシャ語で neophyte.
That's like a baby tree, a sapling that's just been put in the ground.
まあ本当に、赤ちゃんの木をパッと植えられたばっかりというような意味ですね。
A man came to me once and said, "I've been a Christian 3 weeks. I want to be a missionary to
India." でも救われて3週間目に私はこの職に就きたいというのは宣教師に行きたいというのですね。あれ。
I said, "Why don't you just get grounded in the Word?"
まず御言葉にちゃんと根を生やして根付かないとダメだ。
You need some time.
でもある期間は必要ですよ。
You're newly planted.
まだ死んだばっかりじゃない。
Your roots have to go down.
もう根をちゃんと御言葉に下ろさないとダメだ。
He got upset and left our church.
でも、ああ、そんなんだったらよその教会行きます。
See what happens if you can't take the correction of a pastor, how are you going to take the difficulties of the ministry?
もしね、牧師がそのノート注意したことに対して受け止めることができなかったらどうしてミニストリーに向かっていくことができますか?
Later he's going to say of deacons that they need to be tested first.
ね、まずこの職に就く者はちゃんとテストされた人でないとダメだ。
I was down in Okinawa with Rick and some of the other guys. リック
と他の人ちょっと今沖縄行ってきました。
When we got out of the airport, I noticed the trees outside.
で、沖縄にこの空港、飛行機が着こうとした時に沖縄の木々が見えるんですね。
And they had these woodenstructures around these trees to hold them into
place. 木の周りにですね、何かこう棒で支えているような支えが見えるんですよ。
We do the same things in America where we take cords and we nail them down so the tree doesn't move.
で、アメリカではね、ワイヤーでこう木くくって木が揺れないようにしてるんです
よ。But I looked at that structure around the tree. It gave it a form that it could grow without being pushed over by the wind.
で、まあ、風で押されて木が曲がらないようにこうしっかり支えてるんですね、その木は。
The danger of putting somebody that's new into ministry.
で、私たちがまだ信者になって間もないような人をこのミニストリーに入れちゃうと、
It says there in verse 6, they can be puffed up with pride and fall in the same condemnation as the devil.
で、この6節の際、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることになってしまうよって。
I have a testimony about this myself.
で、これ自分自身の証しがあるんですね。
When I was just 18 or 19, I was serving on a mission field.
私が18、19の時に私は宣教地で働いていました。
And it wasn't that I was high-minded or puffed up with pride.
で私は別にこんな高ぶってとかそんな気はなかったんですけど。
But a more subtle form of pride was that I expected more from the people.
で私はそのプライドというんじゃないけどもっと人々からのこう期待をしてたんですね。反応してくれる。
I'm working so hard and they don't appreciate it.
で私はこんなに疲れてるのになんでこいつら感謝しないんだよって。
And that very thing stole the joy from my heart and I was
私の喜びをそれが奪っていきました。
I was prey for temptation and the devil.
で私はもうサタンのこの誘惑から守られますようにと祈りました。
And we know about the devil, it was pride in his heart that led to his downfall.
でいつもそういう高慢になった時にサタンに勝たして私たちは落ち込まされてしまうんですよね。
And so there needs to be a humbling process before we're qualified for ministry.
だから私たちはこのミニストリーの資格を得る前に私たちはへりくだるという必要があります。
And one of us as a leader, we have to have a good reputation.
そしてまた周りの人に良い評判のある人でなければなりません。
Verse 7 says, moreover, you must have a good testimony outside.Among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil.
ですからこの教会の外の人に評判がしっかりした人で、このサタンのそしりを周りのそしりを受けない人でなくてはならない。
If a man cheats people in his business,
でまあもちろん商売でですねインチキするような人っていますよね。
They won't trust him in the ministry.
そんな人がミニストリーでどうやって信頼されますか?
I knew a guy years ago so gifted in ministry.
でもこのミニストリーにおいてはすごい賜物を発揮するような人がいました。
And he ran a landscaping company.
で彼は土地のこう
測量かな。
測量したりするようなね。
And he always did a bad job.
で彼はまあインチキ商売してたんですよ。
He wouldn't finish the work.
でちゃんと測らないでですね。
And people would complain to us in the church.
でもちゃんと測ってないということで文句が来るんですよ。
And then he would lead worship.
で彼はいいワーシップを導いてですよ。
And they would people wouldn't worship.
でそれワーシップできないですよねそんな人。
Even though he was really good.
で音はいいんですよ。すっごい上手なんですよ。
Because their grass wasn't cut.
でもちゃんと木を切ってないんですよね。 買ってないんですね、芝を。
So we need to have credibility.
ですから私たちはちゃんとした信頼を受ける仕事をしている人でなくてはなりません。
And if those outside don't think you're credible, then you're not going to be qualified for
ministry. 外の人から信頼されなかったらどうしてこの神の家で使えることができますか。
Now in verse 80 uses the word likewise. Likewise, deacons must be reverent.
で、この8節のところ、執事もまたこういう人でと同じように言っています。
The idea there is that they have to have the fear of the Lord.
で、このまずこの主を恐れている人でなくてはなりません。
And then it says they're not to be double-tongued.
で、もう二枚舌ですね。使わない。
Is that how it's translated in Japanese?
いや、二枚、いや、two tongue.
Could you, how could you preach with two tongues?
で、この二枚舌があってどうやって二枚の舌で教えるんですか。
はしゃしゃしゃ。
喋れないじゃないですか。
Nobody could listen to you.
そ聞こえない。そういう意味かな。
Here's a person who speaks. We say in English, they speak out of two sides of their mouth.
ね、そのまあこっちにこう言ってあっちにこう言ってということですよね、本当に。
To some people, they criticize others.
で、ある人にはもう批判的なこと言
って。In order to gain reputation.
一緒にこう言っといて、こうだんだんとその人たちの人気を得て。
They share secrets.
ね、お前だけに言うんだよと言ってなんか秘密を言って。
And people feel, oh, thank you for sharing secrets.
ありがとうございます。そんなことを私に教えてくれてって喜ぶ。
And then on the other side, though,
こっちに行くとですね。
Well, you are such a good Bible teacher.
あなたすごいね、聖書教えるの上手だねってまあ褒めといてですよ。
Such a good worship leader, Tom.
いやー、もうこの君のワーシップはすごいよってごますといて。
Same thing. I'm trying to build credibility.
で、またここでお世辞言って彼の信頼を得ていこうというようなね。
And then people begin to learn, hey, this guy's not honest.
でもあっちで来いとこっちで来いとこれ正直じゃないじゃんあの人。
God,
その時に私がいくら聖書を教えても二枚舌の教えになっちゃうんだ。
So、a deacon can't be double-tongued.
ですから執事も同じく二枚舌の人ではいけません。
Not given to much wine.
もちろんここでも大酒のみと書いてある。
Same sort of thing as for the bishop.
こう同じですね、さっきの監督と。
And then he adds there again the same thing, not greedy for money.
不正な利をむさぼる人であってはいけません。
This was one of the same qualifications for a bishop.
で、この監督職と同じ資格が書かれています。
By the way, when we speak about bishops or deacons, a bishop is one who oversees the spiritual aspect of the church.
で、このビショップと今訳された監督は霊的な意味でこう監督する人のことです。
And a deacon is one who oversees the physical needs.
でもこの執事というのは物理的な具体的な働きを管理する人のことです。
Now every pastor is a bishop.In one sense.
で、まあ、全ての牧師はある意味で霊的な管理者であります。
But not every bishop is necessarily a pastor.
でも全部のその監督が良き羊飼いではないと。
And we're not reading that the bishops are better than the deacons. We're just reading that they're different ministries.
そしたら監督が執事より上なのかって、まあ、違う働きだという意味ですよ。
The heart of a deacon is looking out for the church. How can I serve their physical needs?
で、この執事の方ですね、具体的な物理的なこの働きですよね、についてどういうふうにこう管理していくかということを見ます。
We ought to all be deacons to some degree to our people.
ですから牧師はある意味では執事のこの資質を持っておかないとダメです。
Deacons are the ones that worry about if there are enough chairs.
で、まあ、椅子が足んないな、今日はとか。
How's the sound working?
音はちゃんと出てるかなっていう細かいところを見る人ですね。
Is there enough coffee?
あ、多分コーヒーがないかもしれない。
They're the workers.
ね、ちゃんとこう働き人が揃ってるだろう。
The priests in the Old Testament had different roles.
で、もうその違うそれぞれの働きがあると教えています。
Some of them were in charge of the offerings, and others were in charge of carrying things.
で、もうある人はこの捧げ物を監督し、ある人は物を運ぶ。
Equally important.
どちらも大事な働きです。
And then Paul adds, he repeats this phrase, not greedy for money.
で、またこの不正の利をむさぼらずということを繰り返しています。
This is such a crucial part of our ministries that we're not in it for the money.
でもお金お金って言ってはならないということが本当に大事だからですね。
In a sermon by R.A. Torrey, a sermon titled Why God Used D.L. Moody,
でもトーリーさんの書いたメッセージの中でなぜムーディさんが用いられたかということが
It's a great sermon and you can read it. I would recommend it.
でももし読まれる人がいたらぜひ読んでいただきたい一つのメッセージです。
One of the points that he makes about D.L. Moody.
でこのムーディさんに褒めてるところの一つは。
By the way, if you have a life that's worthy of preaching, you've done pretty well. D.L. Moody had a life that was worthy of preaching about. They estimate that D.L. Moody led 1 million people to Jesus.
で、このムーディさんは1 million people, 100万人をの救いをもたらしたと言われています。
And so, one of his leaders, Tory, preached why God used him.
で、このまあ、ムーディの親っていうか、あのリーダーがトーリーさんですね。なんで彼はそんな用いられたのかというと、
And his fifth point was that D.L. Moody was not greedy.
で、もう本当に一番に言えることは、この彼はあのお金をむさぼる人じゃなかった。
He says the fifth secret of D.L. Moody's power was he was entirely free from the love of money.
で、このもう本当にこの fifth って言ってるんだけども、五番目のお金に一番このなんていうかな、
Moody, he says Moody could have been a wealthy man, but money had no attraction for him.
本当はムーディはそのことですごい大金持ちになれたんですよね。でも彼はそんな関心が全くなかった。
He loved to gather money for God's work, but he refused to keep it for himself.
で、神のためにお金集めましたよ、彼は。しかしそれを自分のところに置いとくということはしなかった。
Millions of dollars passed through his hands, but they did not stick.
何億というお金が入ってきたんだけども、それを自分のところに貯めて、何か自分が金持ちになる、そんなのすぐ神様のために使っていきました。
Not greedy for money.
お金をむさぼりません
でした。Verse 9 actually is going to lead us into our second section. They hold or keep the mystery of the faith with a pure conscience.
9節、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。
Mark that mystery of the faith.
で、ここで信仰の奥義という言葉が書かれてますね。ここなんかマークしたいかな。
Verse 16 we talk about the mystery of godliness.
で、15節のところでもまたこの奥義という言葉が出てきます。
Continuing with deacons verse 10 but let them first be tested.
まずこのディーコンも審査を受けさせない。テステド。
And then let them serve as deacons being found blameless.
そしてこの非難される点がなければ執事の職に使わせましょうと。
And really this is the way into the ministry, isn't it?
です、これですよね。私たちが人々をミニストリーについていただく。
Testing and practice.
ね、これ本当にあの具体的にこの手順を踏むということ。
Finding what needs to be done and doing it.
そして何がされるべきかということをちゃんとして、それから次のステップへ移る。
A couple of, many years ago, actually, a couple of men that had gone to Calvary Chapel Bible College.
で、まあ何年も前の話なんですけれども、カルバリのバイブルカレッジにいたカップルがいました。
They came to us in the church and they were looking for their ministry.
そしてまあ出た人かな。で、うちの教会に来て、なんかミニストリーできることありませんかと私の教会に来ました。
They were wondering how Calvary Chapel installed pastors into churches.
で、もうかあのそこで訓練して、このカルバリーが牧師たちを教会に送ってるかっていう話をして。
They finished school, they got a degree, now where's their church?
で、このバイブルカレッジ出ました。で、ディグリー、資格を取りました。さあ、俺の牧会する教会はどこかな。
And that's a form that somedenominations may use.
で、まあ、多くの教団はそういう発想で牧師を作っていきます。
But that's not really our philosophy.
でも、どうでしょう。カルバリではそういう考え方ないんですよ。
So they said, where's our church?
ね、お、私の牧会する教会はどこですか?
I said, do you each want one?
夫婦だから一個ずつ教会欲しいですか?
Or are you going to share?
で、それとも二人で一個の教会ですか?
I say, guys, that's not how we work here.
でも、残念ながらそうじゃないですよ、私たちは。
You need to start being faithful in the little things and let God
add to it. 小さなことに本当に忠実に使えてる。それが教会のスタートですよ。
I said, are you teaching a home Bible study?
どうでしょうか? 家庭集会で聖書教えてますか?
No.
いや、そういう。
Are you going to a home Bible study?
家庭集会に行きますけど
No.
家庭集会にも行きませんよ。
Are you helping with the setup?
どうですか?あの、会場準備とかします。会場準備なんかやりません。
You help with the breakdown? No.
片付けますか?いや、そんなちっぽけな仕事はしません。
But you want a church.
教会欲しい。
Let them first be tested.
まず私たちはその審査しないとダメ。
This is a noble work. It's a good, beautiful work.
すごいですよ。みんなに憧れる、褒められるべき仕事ですよ。
It's not a privilege.
でもそれは自慢するような。
It is a privilege.
Yeah, yeah. すごい仕事です。間違えました。ごめんなさい。
God doesn't owe us.
ね、私たちにも何か私たち
a job.
借りを作ってるんですか?
So we need to encourage people to begin at even the lowest levels of ministry.
ですから私たちがこんな些細なというところからやっぱり使える人でなくてはなりません。
That's why sometimes it's hard for rich people to be in the ministry.
だから金持ちの方がミニストに入るというのはちょっと厳しい時があります。
They have a mindset that they come in and manage.
だから私たちは金持ちの人はなんか管理するっていうイメージがもうすでにあるんですね。
One rich man came to William Booth, the founder of the Salvation Army.
サルベーションアーミーを作ったウィリアムさんのところにあの金持ちがやってきました。
And he wanted to serve, and William Booth said no.
で、まあここで使えてくれたウィリアムさんノーって。
He said because you are too successful in the world.
もう世の中でこんな成功した人がここで使えるとはまあ無理だよ。
You don't have the mind of a servant.
なんか使えるということのマインドセットがあなたにはないんですよ、金持ちだから。
But he assured him. He said, "I do. I will serve."
いや、私はちゃんと使えますよ。
And so Booth told him, "Well, you have to shine shoes. You have to shine boots."
まずこのブーツを磨くところからやってください。
The lowest job.
もうそれは大変な仕事ですよね、一番。
And he testified that in his spirit he was.Upset about that.
ね、どうでしょう。チェックしたんですよ。それとも、って思ったんですよね。
But then he realized that if that was the work of the Lord, then he was going to shine shoes for Jesus.
もしそれが主がやれっていう仕事だと、どんな仕事でもできるはずなんですよね。
But you'll have people that are successful come and they'll want to advise you about the ministry.
ですからなんかこうそういうまあ会社の上役みたいな成功した人はですねなんかこうアドバイスをミニストリーにあげたいなっていうような気持ちできます。
But the only way in is through the ground floor.
でも一番この下っていうか本当にシンプルな仕事に使える人でなくてはなりません。
Now he adds for the women in verses 11 through 13.
この11から13はこの婦人の執事について書いてます。
Your version might read that their wives also.
でまあ、妻としても同じようなことが言えるんじゃないですか、ね、
But literally, Paul says, likewise, women must be reverent.
で、まあ、women must be reverent.
だから、
威厳があってと。
こう妻とも訳せるし、また女性ということで訳すこともできる。
So Paul may be talking about the wives of the deacons.
で、まあ、パウロはその、婦人も執事になれるということです。
Or he might just talk about women who are workers in the church as well.
でもちろん女の人もあの教会での働き人等でなれるわけです、
ね。In Romans 16, we read about a deaconess named Phoebe.
で、このフェベというのがローマの16章にフィベですか出てきますね。
So either way could be acceptable.
ですから、まあ、もちろんこの受け入れられますね。女性執事というのは。
Wives are just women who are deacons.
Wives?
Wives.
妻でも。はい、
妻と訳すこともできるし、女性とも訳すこと。
両方に訳せると。
He says they must also be reverent, that is, fear God.
で、まあ、もちろん神を恐れてですね。
He adds, not slanderers.
The
next one, not
slanderers. 悪
口言わず。ここですね。悪口言わないってことね。
The Greek word there is not devils.
ギリシャ語では、まあ、デビルでなくて。
You don't want a devil to be a deacon.
で、デビルが執事は良くないと思います。
Can you imagine Satan, one of your ushers?
デビルが
案内ですね。
案内係だと。
What kind of church is this?
どんな教会だという。
Welcome.
デビルはそんなんじゃないよね。デビルはそんなんじゃない。
That word means to slander and gossip, to speak.
いつもですね、何かこうゴシップ探してるようなというような意味だと思う。
And so, you know, Paul, when he gets to the women, he says, "Women, you can't be gossiping."
だからゴシップ、女の人を静かにというのはゴシップをするような人であってはならないと。
Now, if there are women here today, I probably wouldn't say.
でも今日の女、ここに女の人がいたらこんな話をしない。
But sometimes women can gossip.
でも女の人はまあちょっとゴシップ的なことが好きだっていうことありますよね。
I envy women. They love to talk.
ね、本当にたくさん話するのが女の人は。なんかボキャブラリー多いですよね。
When my wife or mom and when my wife and my mom are together in a room, they'll just talk.
ね、私のお母さんと家内が喋ってる、もう延々と喋り続けることができる。
It sounds like birds in the morning.
なんか朝鳥がピヨピヨ言ってるぐらいの長さでじゃーっと喋ってるんですよね。
If it's me and my dad in a room,
お父さんと私がいる男同士の時はですね、本当に静かなもんですよ。会話ない。
Now that's a good quality for women to have, but
もちろん女の人がそうやって喋れてるのはすごいことだと思うんだけども、ゴシップという点においては
本来。It doesn't mean that men can't gossip. Of course we can.
ね、もちろん男の人もゴシップ。
But as far as tendency goes,
でも傾向としては、まあ、女の人の方にそういう傾向があるので気をつけなさいと言ってる。
To the men, he basically said, "Don't get drunk."
でも男の人にはこう酔っ払うな。
Don't fight.
もう戦う、喧嘩する
の。Don't chase ladies.
ね、女の人追いかけますの。
That's what men have a problem.
それが大体男の人に起こす問題ですね。
Don't talk too much. 女の人は同じように喋りすぎるな。Don't tell anybody we talked about this. ね、
ここで言ったこと。
All right, let's move on.
はい、先行きましょう。家帰って言わないように。
Okay, he says very similar things. I want to get to verse 14.
で、まあ14節行ってみたいと思います。
Verse 14.He switches, and what I think Paul does here, he says, what he's really saying is, why is this such a good work?
で、なんでこれがこんなに素晴らしい働きかっていう話をパウロはしています。
And what he's going to do here is he's going to define the church.
で、この教会というのはどういうものかということを定義づけて。
And he's going to recite a creed that they had in those days.
で、まあそういう働きがですね、まだ完成されてない時にちゃんとこう作っていかないといけなかったので、当時ですね。
Paul 信条だね。教会の信条。
信条。
Paul
クリート。
クリート。
はい。信条。ごめんなさい。
Paul is not just giving advice as a friend.
で、まあ、友人たちになんかアドバイスするよというレベルではなくて、
he's not just giving helpful tips to grow a church.
で、まあ、教会を大きくするときのチップがこんなんだという話をしてるんではない。
But as an apostle to a pastor,
で、この使徒から牧師に対しての、
he will establish a definition for the church.
この、まあ、信条という、こう、条項を収めたんですね。
Very important for us.
これとても大事だから。
He says, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I'm delayed,I write that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth.
15節、それはたとえ私が行くことが遅くなった場合でも、神の家でどのように振る舞うかをあなた方が知っておくべきですよ。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱のまた土台です。
Now it looks like Paul is telling Timothy, "I want." In some versions, we'll read how to behave yourself.
で、まあ別の訳ではどのように振る舞うべきかという訳がされています。
I think that's an unfortunate translation.
で、まあそれはあまりいい訳じゃないんじゃないかな、振る舞うっていうのがね。
Because Paul could trust Timothy to behave himself.
で、僕もうパウロはですね、テモテがどんな振る舞いの人か知ってるわけですから。
What I believe Paul is telling Timothy is not how to behave himself, but how to conduct the church.
で、実際に単なる振る舞いじゃなくて、教会でどのようにその、あしらうという変ですね、ちゃんとして働いていくかという具体的な話をしています。
In fact, in the original language, there's really no emphasis on yourself.
で、この別に自分自身のということを強調していない。
So some versions will say how people are to conduct themselves.
で、なんか自分自身の属性とキャラを整えるっていうように呼んじゃうことがあるんですけども。
So he's talking about his general church conduct.
ね、でも教会としてこの一般的に教会の振る舞いの話をしています。
Now in English, a conductor is somebody who leads a symphony.
で、まあ、コンダクトっていうのは指揮者って英語ではですね、オーケストラとかの指揮ですよね。
タイミングとリズム。
タクノモってちゃんとリズムを刻む人のこと。
Is to keep everybody on the same page.
だからみんなが同じ心であるように整える人ということ
です。 I like in the symphony when everybody turns the pages all at once.
ね、まあ、シンフォニー聞いてるときに楽譜を同時にザサッとみんなが同時にめくるじゃないですか。
You know the conductor is conducting.
ね、本当に指揮者がちゃんと指揮をしているから起こるんですよ、ね。
On a train, you have a conductor.
ね、この電車に乗っても車掌というのがいるんですよ。
You have to slow down at a turn or else they'll fall off.
で、ちゃんとこのしていかないと、運転していかないと、電車がカーブ曲がりきれなくてひっくり返ってしまう。
So Timothy is to keep the church on the tracks.
ですから、このテモテにも教会がちゃんとこの敷かれたレールの上を走ることができるように。
To keep the people on the same page.
で、人々が同じ心で同じ方向を向いて走れるようにということですね。
Now he calls the church the house of God.
で、ここで神の家、教会のことを神の家と呼んでます。
And then he adds that it is the church of the living God.
でも、生ける神の教会という。
In those days, the word for church that we have is ecclesia.
で、私たち当時の教会はエクレシアと呼ばれていました。
But it wasn't a religious word.
で、エクレシアというのは別に聖書的な宗教的な言葉じゃないんですよ。
And it didn't speak of a building.
で別に建物の話もしていません。
It spoke of a congregation of people.
でこの人々集められて呼び出された人々の会衆の集合体、これはエクレシアです。
Even a secular congregation of people was called an ecclesia.
ですからあの国会のように集められた人々のこともエクレシアと言います。
But the church is the congregation of God's people.
でも教会というのは神の選ばれた呼ばれた人たちの集合体ですよね。
Now this tells us that the church is not open to experimentation.
教会は What's the
experimentation? Once again, please.
Open to new definition.
で、あ、教会は新しい理解だという定義はいらんっていうことね。に。
It's not a place where we try new things.
で、新しいことを教会はまあ時代に合わせてこんなことしないとダメだって変えていく必要はないんですよ。
It's the church of God.
だって神の教会ですから。
It's not the church of Bud.
バンドの教会じゃない。
Nobody would come. See, everything we have is laid out.
私たちがしなくちゃならないことはもうすでにここに書かれてるんですね。
We don't have to create church.
私たちは何か創造的なことして新たな働きで教会を作る必要はないんですよ。
And it, he adds there exactly what it is. He says it's the pillar and ground of truth.
ですから真理の柱、土台がしっかり据えられてと書いてあります、教会。
Now, we're just about done here.
でまあ、ここでまあほとんど終わりなんですけど。
This might be the most important part of our chapter.
で、まあ、この章の一番大事なところに行きますね。
Paul gives an interesting definition or picture of what the church is.
で、教会ってどんなものかということをはっきり分かるように絵に描いてパウロは示しました。
First of all, he calls the church a pillar.
で、まずこの柱っていう。
Now, Timothy knew what a pillar was.
で、柱って何かをテモテは知ってました。
In Ephesus, there was a temple for Diana, and it had...
エスタシスっていうんですかね。なんかすごいあのギリシャの柱だったんですね。真ん中の膨らんだ。
It was about 100 meters long.
でも100メーター長さの。
And 75 meters wide.
でも70メーターの太さの。
And the roof was held up by 127 pillars or columns.
で百何十本のそんな柱で支えられたこの神殿があのギリシャにはあったんですね。
And these pillars would hold up the roof.
でこの屋上をもう持ち上げて支えているのがこの柱ですよ。
And it's interesting, the pillars in Ephesus were of a certain kind.
で、この普通にそこらにあるような柱じゃないんです。エペソの柱っていうのは。
The top of the pillar.
で、この柱の上に。
Would be, it was called an Ionic pillar.
Ionic と呼ばれる。
And that was the kind that had the scroll on the outside.
外にこう何か書物のように巻物がのようなものが置かれていて。
It was a great picture that Paul uses.
で、パウロはそれの柱の話をしてるんです。
Because they felt that the pillar was upholding a book or enlightenment.
で、何か本っていうの書物が上に置かれてるような そういうその柱のそのイラストを持ってパウロは言ってる。
Paul uses that and he says the church holds up the truth of God.
でもこの教会はあのギリシャのそんな書物じゃなくて、教会はこの神の言葉という真理の言葉を上に支えている柱だっていう。
But he also says the church is the ground of truth.
また土台にっていう言葉を使って。
That is, as a church, we are to do two things.
で、教会においてこの土台二つのことをしなくてはなりません。
We're to stand upon, to be grounded upon.
私たちはこの地面にしっかりと立つこと一個。
And to uphold or proclaim.
そして私たちはその持ち上げるべきものを持ち上げて。
The truth.
真理ですよ、それは。この二つのことをしっかり立って真理を持ち上げる。
That's so important because if I don't know what my purpose is, then I'll fail to meet it.
ですから目的が何なのかを知らなくてどうやって立つことができますか。
Jesus in his prayer said, "Father, purify them by your truth. Your word is truth."
で、あのイエス様はあなたの御言葉は真理です。あなたの御言葉によって清めてくださいと祈りました。
Isaiah lived in a day like ours.
で、もうこのイザヤというのは私たちのような時代に住んだ預言者です。
And in one of his chapters, he says, "Truth has fallen down in the streets."
で、もう本当に世の中で真理が曲げられてますよ。
Truth fails.
で、なんか真理がもう捨てられてる時代ですよ。
And so in our world today, truth isn't very important.
で、なんかもう今の時代、何が真理かっていうのが大事にされない時代になってます。
Don't ever think that the world is looking for truth.
で、世の中は真理を探してる。探してなんかないんですよ。
The world loves lies.
もう嘘大好きですから、世の中。
Or maybe half truths.
まあ、半分真理を含んだ嘘ですね。
But the pure, beautiful truth of God is not welcomed.
本当の純粋な本当の神の真理がみんなに受け入れられないんですよ。
And the danger for us is if we depart from truth, then we by definition are no longer the church.
ですから教会がこの真理から離れてしまったときに、教会がいくら定義づけてももう誰そこに真理はないです。
This is why Paul told Timothy, preach the word.
ですからパウロはテモテに御言葉を教えなさい。
Be in prayer.
そして祈りの中にいなさい。
Find leaders that have character.
そしてこれらの属性を持ったリーダーをしっかりと育てなさい。
This is a big work.
これはすごい大きな大変な仕事です。
To hold up the truth.
真理を持ち上げて。
To broadcast the truth.
そしてこの真理をみんなに知らせるんです。
Now what Paul does here in verse 16 as he closes our chapter.
これは最後のところ
。With what I believe.Is a summary of the truth as the church held it.
で、この教会が持ち上げているところの真理が何かということをひとまとめにしたのが16節。
We're so blessed. We all have Bibles.
私たち聖書があるってすごいですよね。
We all have Bibles on our phones.
で、今頃はもう iPhone とかにも聖書が入ってて。
We have Bibles on our iPads.
ね、iPad にも聖書入ってて、すごい時代です。
We have different versions of Bibles.
でもういろんなバージョンのバイブルも。
They didn't have Bibles. They didn't have any Bibles.
あの、実はこの時代にはそういう聖書と書かれたものがなかった時代ですよね。
So the early church before Bibles were copied.
だからまだ旧約聖書を使ってたんですよ、新約時代なのに。その時に印刷される前にですね。
They would learn creeds that summarize the faith.
ですから、信条というのを作って、この聖書の一番大切なところをまとめてたんですよね。
And what Paul does here for Timothy is he recites a well-known verse that summarizes the truth.
ですから、この真理をひとまとめにした、まあ、信条がここにあります。
Without controversy, he says, great is the mystery of godliness.
16節、確かに偉大なのはこの経験の奥義です。
Now, without controversy, the truth of God does have controversy.
真理っていうのはいつも敵がいるんです。
But what he's saying is within the church, there's no debate.
しかし、教会内においてはそこに討論して真理を議論する必要はない。もう真理は初めから真理なの。
These truths are universally accepted.
で、この真理っていうのはもう世界どこにいても世の全てに通用する真理だ。
The Greek word there is homologeo.
Homologeo というギリシャ語があります。
That means we all have the same belief.
で、これは全く同じ告白をするという意味なの。
So what he's saying is this next statement is what we all agree on.
で、これから言うことは全員が全く同意したステートメントですよ。
And this was the truth that the church was to stand on.
これこそが教会が持ち上げた間違いなく真理です。
It says without controversy, great is the mystery of God.
この偉大なのは神の経験の奥義です。
That's the Greek word mega.
で、これメガというギリシャ語が使われています。偉大なのは。
I think that's the name of one of the Transformers.
メガっていうキャラがトランスフォーマーの中に出てきます。I didn't watch that.
Bet. Yeah, I didn't either. I just somebody. Okay. Yeah. Rich told me.
Mega.
Mega means awesome.
Mega っていうのは awesome ですよ。わからない。
すごい。
すごい。
すげえ。すごい。すげえ。So, I'm trying to build this up.
教会の
奥義は。
すげえ。
He says, "Hey, Timothy." This truth is awesome.
この奥義はすげえんだぜ。
Great is the mystery of godliness.
神の奥義だぜ。
Now, when we think of the word mystery,
まあこの今度は奥義の方ですよね。まあ日本語では奥義となってミステリー。
We think of something hidden.
ミステリーっていうのはまだ答え知らないような感じです。
But in their world, they considered a mystery is when something was
discovered. 実はこのギリシャ語のミステリーっていうのはもう答えが分かった。隠されてたのが明らかになった。レベレーションみたいな。
So Travis does a card trick.
ね、あのトラビスはいつもトランプとかで手品するんですよ。
How did he do that?
え、どうやったのって言って。
It's a mystery.
うわー、すげえ、ミステリーだって言うんですけども。
But for them,
で、このミステリーって単語、そういう意味じゃないんです。
Travis showed how, oh, this is how I do it.
実はこういうふうにしてるんだ。ああ。
And they go, oh,
すごい。
That's the mystery.
これは奥義だね。
So what Paul is saying is, this is the truth discovered.
日本の奥義の方が合ってるよね。
About God.
Our translation is that.
Oh, good.
Yeah.
Japanese are way ahead of the English.
日本語でぜひ聖書を勉強してください。
Okay, six things very quickly.
6個、手短にいきます。
Number one, God was manifested in the flesh.
この神は肉体をとって現れた。
Paul says the incarnation is the truth.
で、この本当に肉体をとって現れたというのは真理ですよ。本当だよ。
God became a man.
で、神が人間として生まれた。
There were Gnostics in those days saying that Jesus was a phantom.
グノーシス主義というのがあってですね。あれは単なる現象だ。加減主義って言うんですね。
But the Bible teaches us clearly that Jesus was God in the flesh.
本当におぎゃーと赤ちゃんとして生まれてきた人間として生まれた神なんです。
Jesus is God in the flesh now.
で、事実神はキリストは肉体を取ってこられた。
God has become a human being.
人類になってきたんです。
Now, the second one is justified in the spirit.
で、霊において義と宣言された。
Now, I'm glad that we're justified by faith.
で私たちは信仰において義とされたんですね。
Right、
ですから私たちは神との関係がしっかりと義と整えられた。
But in this case, the truth is that Jesus was endorsed by the Holy Spirit.
でこのイエスの場合は聖霊によって保証されて義とされたんですね。
First by the voice of God when he was baptized.
では洗礼を受けた時、イエス様は上から天の声がしましたよね。
The miracles that Jesus provided.
そしてまた、イエス様はいろんな奇跡を通して。
Were proof that he was who he said
he was. でその奇跡を見て、わあ神の子だまさしくと。
But ultimately his resurrection.
しかし彼の復活の時に。
Is proof that he was the Son of God.
この復活において。神の御子であるということが明らかにされている。
So part of this creed, the second thing is justified by the Spirit.
で、この霊において本当に義とされた。
That is, we would say the resurrection is truth.
ですからこれ言い換えれば復活は真実なんだという。
I like what it says in Romans chapter 1 verse 4.
で、ローマ人の手紙の1のようにこんな言葉があります。
That Jesus was declared to be the Son of God.
で、神の子と宣言されます、イエス様が。
With power according to the Spirit,
でこの御霊の力によってそのどんな力かというと
the resurrection from the
それは死から復活された御霊の力です。
So the proof of Christ's ministry is the resurrection by the Spirit.
だからキリストの真理というのはこの復活によって明らかにされたんです。
Third truth that we stand on, seen by angels.
御使いに見られ。
Now that seems like, well, what does that mean, seen by angels?
御使いに見られて一体何なんだろうと思う。
Well, angels were at every part of Jesus' ministry.
でもイエス様のミニストリーにはもう天使だらけだったん
で。They were there to announce his birth.
で、ここで、
we find them at, announced.
あの、宣言するときにも。
They were there at his temptation.
子供が生まれるという時も、それから荒野の誘惑の時も、お伝えに来たのは御使いですよね。
They were there in the Garden of Gethsemane when he prayed.
ゲッセマネでこう祈ってる時もこの御使いに囲まれてました。
The angels were there at the tomb when he was resurrected.
で墓がで復活した時もあの天使がいましたよね。
When he ascended to the Father, there were angels there.
で天に行く時にもまた御使いに囲まれてますよね。
When I was a kid, my sisters actually saw some angels.
で私が子供の時私の妹ですか。
We thought,
天使お姉ちゃん天使見た。
We thought they were lying.
で、あ、嘘ついてんじゃないと思ったんだけど。
But when I preached this passage a few years ago, I called my sister and said, "Were
you lying?" で、ここやってる時に妹に電話したんですね。あれって嘘だったのって。
And still, she says, "We saw angels."
本当に天使を見た。
They were huge.
で、大きかった。
10 feet tall, 3 meters tall.
もう3メーターぐらいの高さで。
Glowing.
でもう光ってた。
My sister said one sat on the bed. The bed sank down.
ベッドにこう座ってて、お姉ちゃん座ってて。
For years as a kid, I wanted to see angels.
でも私もその子供の時ですね。俺も天使見たいなと。
I would even sleep on the side of my bed and with my hand I wanted the angel to sit there.
あの横開けといてベッドの。いつでも天使さんは来てくださいって。
Oh, every night I prayed, God, let me see an angel.
あ、天使を見させてくださいって。
I never saw an angel.
まあ天使まだ見たことがないんですね。
But I eventually married one.
でもその天使の一人と結婚しました。Recorded.
Now we fight over the bed.
でもそのベッドのところで天使と戦う時も、なんかジェイコブ。
It's a good thing she's not 10 feet tall and stronger than me.
よかったです。天使がそんな3メーターもある人じゃなくて、
小ぶりの天使で。Hey, but listen. Everybody wants to see angels.
でも多くの人は天使を見たいって言うんですけど。
What do angels want to see?
天使は何を見たいですか?
They want to see Jesus.
イエスを見たいですよ。
Peter says angels long to look into these things.
ね、その天使はいつもそのイエスを待ってた、長く待ってたとペテロは言ってます。
Heaven's focus is Jesus.
で、この本当に天はこのイエスに目を集中してる。
It's all about Jesus.
イエス様、全部はイエス様なんです。
I don't know if you can imagine being an angel.
まあ、天使の一人になったとちょっと想像したら
Flying around heaven, worshiping God.
天使が天の周りでこう賛美しながら飛んでて
ですね 10,000 years.
でもう大体10万年ぐらいとか
You get a memo.
ね、もう本当に
Get ready to go to earth.
あ、そうそう、地上に行かないといけないよっていうノートもらった
God's gonna be born.
ね、この神が今度人となって生まれるよ
You've never seen God.
まだ神を見たことない。
Just this bright radiance.
いつも神って光ってて見えないですよ。
You just cover your face with your
wings. その神を見えるっていうか天使だって顔をかぶしてるから神様見たことないんですよ本当の実態を。
All the angels are like, do you hear God's gonna be born?
神見て神が人になって生まれるって聞いたことあるって天使仲間に言うんですよ。
I gotta see this.
お前見たいよねって天使が言うんですよ。
So the angels come down, they see a baby.
で、見に行ったんですよ、みんなで。そしたら赤ちゃん生まれてるじゃないですか。
Cared for by some teenagers.
ね、なんか若い若いお母さんが抱っこしてるんですよ。
I gotta see what's gonna happen.
で、一体どないなるんだろう、神様が。
And then they watch him get tempted by Satan.
で、今度はサタンの荒野の誘惑ですよね。
Ooh, they want to fight now. They're like getting uncomfortable.
戦うよ彼のためには。
And then they see Judas betray him.
ね、今度はユダが今度反逆しますよね。
And Jesus, the Son of God, going to the cross.
そして十字架にこの神がかけられるんですよ十字架に。
What's happening here?
もう天使は何とかしなくちゃと思いますよね。
And then he's raised from the dead.
しかし今度は力よみがえるんです。天使とか座ってました、ね。
It's like watching the whole play from backstage.
でも天使は手出さないで全部見てたんですよ。イエス様を。
The focus of heaven is Jesus.
その天が見てるというのこれは。
Number four, preached among the Gentiles.
そしてまあ未信者諸国民の間で述べ伝えられる。異邦人の間で。
To us that maybe not seem like a very high point.
で私たちにとってはなんかこうピンとこないって言った。
But the essence of this truth, and you can summarize it by this, God loves all people.、
うん、しかし神はユダヤ人だけじゃない。神はすべての国の人を愛してる。
No, he doesn't. No, he doesn't. He doesn't like those people.
で、あの人たちが神を嫌いで。
The Gentiles would say he doesn't like those people, those Jews.
Nah, ユダヤ人は嫌いだって私たちは言うかもしれない。
Jews would say he doesn't like Gentiles.
で、このユダヤ人は、なん、異邦人なんかのことはしてない。
God doesn't love black people.
Nah, もう黒人ダメじゃない。
God doesn't love white people.
いや、なん、白人の方がおかしいよ。
See, this truth was revolutionary.
しかしこの真理は本当にもう目が開かれる。
And it's a truth we need to remember.
私たちこのこと本当に知っとかなくちゃいけない。
That God loves every
person. 神はすべての人を愛してる。
That the gospel is preached or proclaimed for anyone.
すべての人に福音を述べ伝えなさい。
That was a truth that stood in contrast to the world of that day.
でも当時の世では考えられないようなこの諸国民の間で。
And it's a truth that we hold as a church.
で私たちこの教会が持ち上げている真理はですね。
God loves you.
神はあなたを愛してますよ。
We stand on that as a church.
私たちはその真理のところにしっかり立ち上がってます。
We need to take the gospel to all the world.
ですから、すべての人々に私たちはこの福音を伝えなくては
ね。Number five, we're almost done.
もうほとんど終わりです。
He preached on in the world.
世界中に。
I'm sorry, believed on in the world.
信じられ。
Believed on in the world. What does this mean?
どういう意味でしょう。世界中で信じられ。Well,
this is the way we receive salvation.
私たちこれ福音を受けるということですよ。
Tells us two things here.
二つのことを言います。
First of all, salvation is by faith.
まずこの救いは信じて救いですよね。
This phrase in the creed means that to receive salvation, you must believe.
でこの信条の中に救いっていうのは信じて受けるんだということが宣言されている。
It stood for a truth much greater than just the one line.
でも本当にこの一行で見られているすごい大きな真理の話をしています。
That we are made right with God based on our belief in Jesus Christ.
私たちが神との関係を正しいとされたのはイエスが十字架にかかって死んでくれて、その信じて義とされたんですよ。
What do I have to do to be saved?
私たちは救われたのに何をすべきでしょうか。
Believe on the Lord Jesus Christ and you will
be saved. イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたは救われます。
The second side of this truth is that you have to believe on Jesus in the world.
で、同時にこの御言葉の中にイエス・キリストを信じなくてはなりません。
Once you die, it's too late.
Once you die, in the world, だから世界の中で、世にいる間に信じなきゃいけない。
ああ、なるほど。私たちが世にいる間に信じなくちゃならないということです。信じるというのは、死んでからでは信じない。
I don't need to believe. I'll just die and we'll find out later.
まあ、死んでから考えるそんな難しいことはと。
That's not the truth we
hold. それは真理じゃないですよ。
Good luck.
残念でした。
No, we need to believe now in this life.
今。生きてる今しか信じれないですよ。
And then the sixth truth from this creed
最後6番目ですね。
Is received up in glory.
栄光のうちに上げられた、受け取られた。
Now we believe that Jesus was ascended or he went up to be with the Father in heaven.
復活したイエスは天に引き上げられ、受け取られます。
Jesus, because he was righteous, he was welcomed into heaven.
この義とされたイエスは当然天で迎え入れられる。
He said the Holy Spirit, Jesus said the Holy Spirit will testify of righteousness.
で、この御霊がキリストが義としたんですよね、イエスのこと。
Because I go to my Father.
だって父のところに行きますから。
And what he was saying is that his level of righteousness is accepted in heaven.
でも当然この人となったイエスですけども、天でそのまま受け入れられるイエスなんですよ。
And Jesus is welcome in heaven.
天で当然。しっかりと迎えられる。
But this also tells us that with His righteousness, we too are welcome.
ですけど、その神の義によって私たちもイエスが受け入れられたように同じようにウェルカムされるということです。
So this last truth that we talk about is that we believe in heaven.
これ最後のこと、私たちは天を信じると言い換えることができるでしょう。
The church does not believe in reincarnation.
で、私たちは生まれ変わりの教会が信じてるんじゃないですよ。
We don't believe in purgatory.
で、purgatory
で。ね、煉獄。
ああ、地獄を信じて
る。煉獄、カトリックのですね。煉獄。
We believe in heaven.
私たちは天を信じてます。
We stand on that truth, we hold it up.
ですから、その真理を私たちは持ち上げています。
So to summarize the incarnation,
ですからこの私たちは全部をまとめて
the resurrection,
で肉になったこと、復活したこと、
Jesus is the focus of heaven,
でも天で本当にずっと見られていたこと、
God loves the whole world,
で世の全ての人々を神が愛していること、
We are saved by faith,
で私たちは信仰によって救われたこと、
And we believe in heaven.
私たちは天を信じた。
That's a good work, huh?
すごいですよね。
It's good to stand on those things.
このことに私たち教会は立ってるんですよ。
And to hold them up.
これをしっかり持ちましょう。
Right. Thank you for listening.
Father,
help us to hold these truths.
この真理を私たちはしっかり持ち上げて。
This mystery that's been revealed to us.
この今明らかにされたこの奥義が。
That you became a man.
あなたは人となってこられ。
That you resurrected from the dead.
あなたは死からよみがえられ。
That we have salvation through faith.
そして信仰によって私たちは救われました。
That the gospel is for all people.
この福音は世のすべての人々のために。
You love all men.
あなたがすべての人を愛している。
Lord, we thank you for the hope of heaven.
そしてこの天の希望をありがとうございます。
That one day we will be received in heaven because you were received.
あなたが受け取られたように私たちもあるときに。
What a hope we have, Lord.
やがて受け取られます。なんという期待、希望でしょう。
To see you again.
まあ本当に近いうちにお会いしたい。
So I pray now, Lord, that you would stir our hearts to pursue these characteristics.
どうかここに書かれている属性を私たちがしっかりと求め、気づき上げて。
To pursue the integrity that qualifies us to serve you.
で、この使えるのにふさわしい、一貫した働きに使わせてください。
And if any one of us as men has failed in one of these areas.
で、まあこの中でもし、あ、自分はここに満たないなと思う人がいたら。
Or many.
いや、たくさんいるでしょうよ。
We pray you would wash us and cleanse us by the blood of Christ.
でもイエス・キリストの血が私たちの罪を洗い流してありますから。
Renew us and fill us with your spirit.
どうかもう一度再びあなたの御霊で私たちを癒し満たしてくださって。
That we might be charged and energized.
もう一度こう充電されて力を受けて。
To stand on your truth and to hold
your truth. あなたの真理に立ち真理を持ち上げるものとしてください。
Amen.
Amen.
God bless you guys.
ありがとうございます。